ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、やっと眠気が覚めてきたスノーです。
冷めてきちゃったんだ。
はい。さっきもう帰ってきた時はなんかもうすごくヘトヘトで、はい。うん、はい。神話あるしっていう。
ただいま7月16日2時21分でございます。
はい。
これから目が覚めちゃったら大変な気がしますが、っていうかでも俺もそうだな。はい、私は昨日と一昨日昨日今日とですね、2泊3日の学校の。体験学習の撮影で行ってまいりまして、
はい、
2泊3日というのは初めてじゃないけどあんまりないんですよね。1泊2日がほとんどなんで、
はい、
2泊3日同じところに3日間行くっていうのが結構大変だなっていうのがですね。で、暑かったでしょ。
ああ、確かに。
もうね、なんか結局今回も着替えずそのままずっとやっちゃったんですけど、もう汗臭いわ、ベタベタで気持ち悪いわみたいなのがこう3日間、今日は半日だしとか思ってたんですけど、今日もやっぱり汗だくでしたね。暑いしすごい日に焼けました。
ああ、
腕時計も白い輪ができちゃいましたし、
あれ少しは涼しいところに行ってるわけじゃなく、やっぱり暑い。
うん、全然
あの 山とか、
今回は
高原とまではいかない。
いや今回は海っぺりだったんで、
あそりゃ暑い、
ね、まあ、たまにその海から来るちょっと涼しいかなっていう感じがしなくもないんですけど、
うん、
まあ暑いっすね。
そうですか。
1日目はウォークラリー的なものでっていうのと、もう出だしからだったんだ今回。宿泊施設で合流じゃなくて、最寄り駅からその宿泊施設まで子供たちは歩いて入ったんですよ。
はあ、
距離が3キロぐらい。
はい、
で僕は宿泊施設に行って車を置いて駅まで宿泊施設から歩いて行って、学校が駅に到着したら宿泊施設に歩いて戻るということで往復。約6キロ。
うわ、
炎天下の中、あーじーとか思いながら、まあ行きは自分のペースで行くからいいんですけど、帰りは取りながらなので、
そうですね、
先頭からこう順番に取っていって、最後行ったらまた先頭に戻ってみたいなのをしていたら、もう宿泊施設に着いて、さあこれから始まりますよっていう時にはもう汗だくでした。
そうですよね。
もうきつかったですね。で、1日目がもうだから9時には現地着いて、10時頃学校と合流して、夜部屋の写真をみんなの撮って帰っ終わったのが10時過ぎですから、
うん、
10何時間か働いて、
はい、
で家帰って次の日朝からなってほとんど寝ずでまた行ってみたいな感じだったんですけど、まあ、2日目はね、もう部屋の写真撮ってるから夜の行事が終わった段階でもうさっさと置いて回してきたので多少良かったんですけど、
はい、
まあ結構やっぱ暑い中の撮影って消耗しますね。
確かに。
です。だからもう後半集中力がなくなってくるんですよね。撮って撮ってとか言って、撮るのみたいな。
ああいう時子供たちってなんかね、やっぱりこう10代ってすごいよねとか思いますね。
やっぱりね、暑くてバテてる子もいるんだけど、間でね、ほんのちょっとだけ5分ぐらい、じゃあちょっと休憩しようとか言うと、もうなんかリセットされたかのように元気になって、
うん、
あんたらさっきまでへばっとったやん、みたいな感じがするんだけど、うわ、カメラマンさんいた、撮ってとかいうのがね、最初のうち、ああ、助かんなと思って、やっとるよとか言いながらやってるんですけど、もういいじゃん、みたいになってきて。
確かに。
子供よりカメラマンかバテって死にそうな状況になっておりましたが、須藤さんは最近どうなんですか。
はい、いや、まあ、授業が結構、うん、あの、まあ、2回目に入ったんですけども、うん、あのやっぱりなんかドタバタしてる感じはあって、1回目よりはだいぶマシになったんですけど、
うんうんうん、
あのなんて言ったらいいんでしょう、こう今回すごくおとなしいんですよ、学生さんが。
でも
反応がなくて。
萌えもそんなこと言ってたじゃん。
うん。いや、より。
さらに。
さらに。
うんうん。
なんか、あの、まあ、朝疲れて、もう、通学で疲れてるのか知らないんですけど、
うん、
目が死んでるんですよ、
ね。ああ、はい、はい。
とか、半分くらいで、
うん、
こう、いろいろ機能を説明して、これをやりますって取らせる。ですが、
うんうん、
まあ、あのこう何々について知ってる人とか聞く、
うん、
僕は必ず質問しながら進めるようにしてるんですよね、
うんうん、
だとちょっとクイズ出したりとかするんですけど、
うん、
全く
ノーリアクション
ノーリアクション
やりづら
おーって感じでね、
うんうん、
あの芝居でしょうがないからプリントに書いてあるとかちょっとここを読んでみろとか言って、
うんうん、
読ませるんですけど、
うん、
声ちっちゃくて何言ってるか分かんないとかね、
うん、は
あ、あーって感じで
なんか
結構それで消耗 しながらやって
る消耗するんだやっぱり
消耗しますねやっぱりあれは。
あー、そうか。
で、まあ、ちょっと実際に実習になってこうライトを動かしたりとか、うん、やり始めるとやっとエンジンかかる感じではあるんですけれども、
うんうん
うん、で最後にレポート書かせて、
うん、
で、あの考察、まあそうプリン撮影したのをプリントすぐプリントして、
うん、
でそれについての考察っていうのを書かせるたんで、
うん、
なんかもうそこのところでなんかもうへばってる感じで、
あ、そうなんだ。
考察を前にですね、
うん、
あの作文を前に作文とか感想文を前にこう油汗流す小学生とかいるじゃないですか、うんうん、あんな感じになってもう授業終わってるから早く出して帰ってとかいう感じなんです
けど、ああそうなんだ、
うーんって言って、
うん、
あの止まってるやつとか、あと字が汚くて読めないやつとか、僕も字が汚いんですけれどもコメントを書いてもたまに生徒に先生これなんて書いてあるんですかって聞かれる
そうなんだ
で、あ、ごめん読めないとか言ってもう一回あのコメントを口頭で言い直す
何自分で読めないの
自分で読めない時あります
。そう、ひどいな
でもあの僕を上回る学生も結構いて、
うん、
あのこれダメだわこれ僕読めないし
で、うんうん、
あの返す学生もいるんですけど、
うんうん、
で次の時にそういえば先生にもっと字をきれいにしなさいって書かれていましたっていう考察が返ってきましたこの野郎とかはい、まあそういうまあいろいろなんていうのコミュニケーションの面ではあのまあそれはそれで面白いんですけども、
うん、
一つね今困ってることがありまして、
うん、
あの長編ってあの短編長編あるんですけど、うんうん、長編が通じないんです、
うん、
あの今の学
生そうなの
長編があのフォトショップで、
うん、
あのの。でリサイズとか
ね、うんはいはいはい、
縦をこう縦を横に直してとか、
うんうん、
余白つけてとか、
うん、
そういう加工を、
うん、
やらせるんですけど、
うん、
あの A4 の長辺は 297mm だから、
うんうんうん、
それに 20mm 長辺方向で 20mm20mm の余白をつけて、
うん、
あのつけて画像を配置できるようにリサイズしてくださいって、
うんうんうん
冒頭で指示出すでしょ、
うん、
あのできないんですよ
、
何ができないかっていうとあの画像解像度まであの、ね、出す、
うんうん、
あの番組違いますけど、
うん、
画像解像度って出して、
うん、
あの幅と高さって、ね
うん、
あの入れるところがあるんですけど、
うん
その幅と高さは長辺はどっちかって自分が今見ている画像はあれ縦位置なのか横位置なのか、
うんうんうん、
で その長編がどっちかっていうのが、うん、どうもわからない人が、うん、まあ、全員とは言わないまでもかなり、
そうなの
?6、7割、長編がわからないっていう。長編ってさ、長い編なんだけどね、って言うんだけど、うん、あ、それはわかりますって言うんだけど、幅と高さどっちに入れていいかわかんないっていう。わざわざ逆に入れるって。わざわざ逆に入ってて、あれ?
あ、そう。
っていうことがあって、うん、あの、助手の人にも、うん、なんか長編ってさ、死語なの?とか聞いたんだけど、
うんうん、
いや、長編、僕は大丈夫です。彼は30代になったばっかりぐらいなんで、
うんうんうん、
あの、いや、僕は大丈夫ですよって言うんだけど、
うんうん、
彼らは確かに20代長編通じませんねって
言
いました。
そうなんだ。
いや、まあ、これ教え方は悪いのか、それとも、あの、フォトショップに幅と高さって書いてあるから悪いのか、よくわかんないんですけど。
でも、フォトショップ最近使ってないけど、ライトルームとかだと長辺をリサイズ、長辺方向をいくつにするとか、縦でも横、縦位置でも横位置でも。
あ、長辺っていう。
うん、長辺っていうあれは出てますね、単語は。
そうなん
です
か。うん。ね、まあ、横位置で長辺、
うん、
長辺、もし横位置になっとってたら、
うん、
長辺を180にしてとか言うんですけど、
うんうん、
幅と高さのところでなぜか高さのところに180とか言っちゃうんですよ。
あ、そうな
っていうのが、これは何を意味しているのかよくわからない。
そうか。いやー、大学生でしょ、
うん、
そんななのね。
いや、昔すぎてわからないのか、
うん、
日常に長編とか短編っていう言葉がないのか、
あ、
ないのだろうか
ないのかね。
ない
の
ね。僕、まあ、うん、まあね、普通というか、まあ、デザインとか、
うんうんうん、
実際にそういうレイアウト、そういう仕事をしてる人はもう日常的な問題でしょ、
うんうん
うん、一応そっちの学生なので長編はわかるよねとは思うんですが、
うん、
ちょっと不思議な、みんながみんなわからないっていうのは不思議な感じ
そうか、なんかね、なんか子供もうなんか困ったもんじゃないけどなんか見てて面白いよね、その世代の違いでっていうのがね。まあ、
小学生とかで長方形とかいうのはどういう風に教えられたのかなーっていう感じはしますよね。まあ、そのどうしてもあとは指示待ちになってしまうので、
うん、
指示待ちっていうか、指示されたところまではやるんだけど、次どうしてやればいいですかって聞いてこないから、ずっとその聞いてこないやつはずっとそのままそこに止まってる聞けよお前とかいう、うん、そういう感じはやっぱり、そのあんまりね、その、うん、悪口言いたくないんですけど、
うん、
もうどうだったかな、もうちょっとこう聞いたよね、次どうしたらいいですかって聞く人いたよねとか思った。
小学校はそんなですよ。
あ、そうな
の。うん。まあ、逆にそれで怒られてんだけどね。
あ、そうか。何回も聞くな
って。いや、っていうかほら、あれは、基本的には子供たちが自分で考えて自分で何か行動しろっていう。校外
学生みたいな、はい。
うん。じゃないですか。で、なおかつこう、はい、一人一人全部しおりを持っていて、スケジュールも全部そこに書いてあってみたいな感じでしょ。で、みんなそのしおりを持って、じゃあ次何を行事として何をするかっていうのは分かってる方が多いんだけど、中には次何やるか分かんない子がいたり、まあ、次は外でウォークラリーだけど何時から始まるか分かってないっていう子はすごい多いですね。で、なんかこう集合して一旦部屋に戻って準備をして、もう一回ここへ戻ってきて、次ウォークラリーなんだって言うんだけど、 じゃあ集合何時なのって聞くと知らない前手にしおり持ってるやんって思うんだけど知らないんだみたいな感じでで先生に聞くんですよね。
あ、
集合何時ですかって、やっぱしおり見ろって怒られる
確かに、まあそうですね、
うん、
まあ、まあ、とりあえず聞きゃいいやっていう、まあ、聞きゃいいやでだったらいいんだけど、聞いてもくれないのも困るよな、
うん、
っていう感じはありますね。
なんか面白いね、なんか小学校もなんか見てるとそういうところが、あ、まだこんな感じ、5年、まあ、今回5年生だったんだけどね、まあ、5年生ってこれぐらいなのかとか思うことがいろいろあるし、まあ、自分の娘がまあ1つ下の4年生で、
ああそうか、
うん、4年生と、ああ1年でだいぶこういうとこは変わるんだなみたいなのが見えたりとかして面白いんだけどね、まあ、うちの娘とか大差ないなっていう部分もあったりとかあ、心配になっちゃったりするんだけど、
あ、帰りは一緒ではなく現地で解散、
ね、うん、基本的にはそうしてますね。今回うちのすぐそばの学校だったんで一緒についてって最後一回見てみたいなとも思うんだけど、はい、うーん、今のところ基本的には現地でお見送りしておしまいみたいな。
なんかあの校外学習とかあれだけハードなことやってても、うん、帰りになると、
うん、
今日は英語教室とか塾とか水泳でとか、
うん、
みんな普通に行ってますよね。
あ、そうなんだ
僕が行ったとこはそうです。
へえ。
もうこっちはヘトヘトでもう早く家に帰って、ね、休みたいと思ってるじゃないですか、
うんうん、
子供たちは、
うん、
あ、まだ何時だとか、
うん、
あ、だったら塾行けるとか、
へ
え、お前行くのとかを、
うん、
あの一緒に行こうとかそういう話をしてるので、
うん、
なんてタフな連中なんだとは思うんですけれど
それもどうなんだろうって感じ。
逆になんかね、こうなんか家に帰っていろいろ楽しかったよとかそういう話したり、ね、したりしてゆっくり休んだ方がいいんじゃないのとか、
そうね、
そうしてこうぐるぐる回ってると、
うん、
それこそだから大学生やったらボケーってなっちゃう君たちあのね、小学生の高学年のこうなんて言うんでしょう、あの回転の速さっていうか、
うんうん、
アグレッシブな感じはどこ行ってしまうんだ、
うんうん、
なんだって聞きたくなる感じです、
うん、とかなんか帰りは知らないんだけど、ね、一泊終わるじゃないな、あ、一泊終わって二泊目の夜、
はい、
まあ、集会室っていうか、まあ、体育館みたいなとこだったんですけど、今回、まあ、キャンドルファイヤーみたいな感じでやるときに、移動するときにちょっと何人かとこう話しながら移動してたんだけど、帰ったらパソコンするんだとかもう早く帰りたいって言ってる子もいれば、いや、あと2泊は行けるとか、うん、でも圧倒的に早く帰りたいっていう子が多かったな。それがちょっとなんかね、楽しくないとか言ってたら、いや楽しいけどとか言って言うんだけど、いやでもやっぱうちの方がいいなとか言ってましたね一泊目相当なんかあれだったのかなと思いながら、
ああ、うん、まあ集団生活っていうのが、
ね、
あんまりない経験だし、
なんか、まあ、個人的なあれなのかもしれないけど、僕はなんか林間学校とか今みたいなこう体験学習でみんなで一泊二泊するみたいなのっていうよりは林間学校とか修学旅行とかそんな呼び方だったんですけど、5年生の時が林間学校で一泊二日だったのかな。もう二泊でも三泊でも、もうこのままずっと一週間ぐらいでもいいやと思ってたんだけどね。結構だからテレビも見てた方だけど、子供の時見てたけど、そのテレビよりもみんなとなんかふざけてて遊んでる方が楽しかっ ったんだけど、はいはいはい、なんかそうでもないみたいな、そうポコな感じはしますね。
ああ、なるほどね。
うん、
そうかもしれないな。
そう、なんかちょっと違うなっていう、そこら辺は世代のあれがなのか、はい、前にもなんかあれ知ったけど、その遊びの選択っていうか、
はい、
そのエンターテインメントというか、そういうものが溢れてるから、友達と遊ぶよりも楽しいものが他にいっぱいあるのかなみたいな
ね。うん、ですね。
でもそうなんだ、帰って塾行こうとかそういう話になってんだ。
うん、そうですね。
あ、それも寂しいね。
うん、まあね、なんか大変なんだね。本当なんか今の子供は大変だなって。
うん、なんか帰ったらまだ早いから、じゃあもう一回家帰って遊び行こうぜっていう話をしつつ、家に帰ったら帰ってきて今日遊びに行くなんてとんでもないって怒られて、
はい、
出れなかったみたいな話はあったような気がするんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、今の子たちって大変なんだね。最後にイベントの告知。
はい、
でございます。まあ、各番組で言っているので、もう耳にタコみたいな方もいらっしゃるかと思いますが、
はい、
告知をさせてください。2011年8月6日土曜日、2011年8月7日の日曜日、渋谷の宇田川町でお店を開きます。
はい、
基本的には食べ物、飲み物、お酒という感じで、ご用意させてもらって、番組のパーソナリティそれぞれ、ゆっくりお話をしていただきたいなと思って企画したイベントでございます。それぞれ、3つの時間帯に分けてあります。お昼が12時から14時半、ティータイムが15時半から18時、夜の部が19時から23時ということで、2日ありますので、6つの時間帯があります。でそれぞれ、はい、参加する番組としてフォトスクランブル、美味しそう、みんなのダイエットが、それぞれその枠にこう入っていきますので、そのパーソナリティがいる時間をめがけて、ご予約いただいて遊びに来ていただければと思っております。
はい、
予約フォームがそのイベントのページの方にありますので、そちらの方でお名前と、はい、ご連絡先ですとか、来ていただけそうな日程時間などを入れていただいて、ご予約ください。予約には費用はかかりません。ただ席数が十数席しかない小さいお店ですので、お越しいただいて席がないということがあると申し訳ありませんので、ぜひご予約をいただいて遊びに来ていただければというふうに思って準備をしてあります。イベントのページはスクランブルトップページの方にバナーが貼ってありますので、そちらの方から入っていただけると、そのタイムテーブル、あと地図とか、メニュー等も出しております。こちらの方順次更新内容していきますので、はい、イベントのページもチェックしていただきながら、あ、この日が面白そうとか、この日の時間なら行けそうとかいう時間を予約ホームの方からお送りいただいて、席を確保していただければというふうに思っております。ということで、渋谷の宇田川町 41-26 パピエビル2階でお待ちしておりますので、8月6日7日、どちらかでも構いませんし、両日でも構いませんし、ぜひ遊びに来ていただいて、
はいはい、両日
はい遊びに、
はい、
来てくれればというふうに思います。両日来てくださる方も
あ本当に
いら
わ、
シャインマス。
ああ。
両日参加
ということ
で、すでにご予約いただいている方もいらっしゃいますので、
ありがとうございます。
ぜひ遊びに来てください。少なくとも私は全部のコマにおります。
はい、
美味しそうから、管理人役をしております、あんちゃんも。
はい。
一応全部来れんじゃないかなっていうことで言っています。で、小関さんも、全部来れるかもっていう状況です。はい、で、スノーさんが、日曜日のお昼の時間、
はい、
ティータイムと2つの枠で来てくれます。
はい。
で、みんなのダイエットから永井先生が、日曜日のティータイム、夜の部と、
はい、
来てくれますので、そこら辺タイムテーブルの方を確認していただきながら、お目当てのパーソナリティのいる時間、あるいはその番組の時間を見ていただいて、ご予約いただいて遊びに来てください。
はい、
ということで、何が出てくるかみたいなのはまたおいおい、まあ、一つ言うと、はい、この番組に登場してもらったまんまさんのお店のカレーが、これまで奈良のお店でないと食べれなかったものが今回初上陸じゃない、はい、なんて言ったら初上京というか、東京で食べれるのは今回が初だと思います、
はい、
ということで送っていただくことがもう確定しましたので、一応お昼限定の想定でしております。なのでまんま亭のカレーを食べてみたいという方はお昼来てください、はい、お値段はおそらく1000円ぐらいで収まる金額になるかと思います、飲み物、まあ、ランチセットみたいなので1000円ちょっとかもしれませんけど、
はい、
カレー自体はまあ1000円ぐらいで食べれるような感じで考えています。この値段の方もね、ちょっとまだどんなものが出てくるみたいな予告しか出してないんですけど、金額と、まあ、出せるメニューと、
はい、
確定次第決まったものからこのイベントのページに書いていきますので、そちらもぜひチェックしてくださいということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、お腹が空いてきてはい、こんな時間にどうしましょう。なんか今そのメニューの話とか
、はい、
スノーでした。
はい、ではまた来週。